ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送します。
我是宋庆龄，我和中国革命的国父孙文结了婚。
私、宋慶齢は中国革命の父孫文と結婚いたしました。夫孫文はその生涯のすべてを革命に捧げ、近代中国の礎となりました。しかし、私が夫から聞いた中国革命は思想の話、政治の話ではなく、心と心をつなぐ絆の物語でした。これは中国革命へ向かう孫文とそこに躍動する九州人を描いた記録、そして孫文と九州人が結んだ絆が未来へとつながっていく物語です。
私、梅屋小吉の妻徳でございます。旧姓加氏徳。1875年、玄界灘に浮かぶ壱岐の島で生まれ、17歳の時に長崎の梅屋家の養女となりました。そして梅屋のお父さんの遺言で20歳で小吉さんと結婚。波乱万丈の小吉さんの人生に付き合って、今は東京で暮らしとるとですが、小吉さんは偉大な革命家である孫文さんと出会うてからは、彼にすっかり自分の人生は預けてしまいました。寝ても起きても孫文さん、右は見ても左は見ても孫文さん、唾の私よりも孫文さん、孫文さん、孫文さんなのでございます。そしてもう一人、うちの小吉さんと同じく己の人生は孫文さんに捧げとるお方がおりました。
孫さんはおんなるか。孫さん。
宮崎当店さん、革命浪人の当店さんはうちによくお金の無心に来よりました。当店さん、どがしたとです。
ああ、徳さん、孫さんの女はでしょ
う。書斎におりますけど。あ、当店さん。ところがこの日、いつもの能天気さはなく、何やら赤鬼のような形相で孫文さんに会いに来ました。
孫さん、高校のコツ知っとんなですか。
ああ、我が党に入党しないという話だろう。
今日アメリカに旅立った。ほうは高校の気持ちのようわかる。絶対服従やら欠板やら、そやんとは撤回せんと。
君は口出ししないでもらいたい。
そうやんこつだけん、同志の離れていくとたい。
離れていくものは離れていけばいい。第二革命の時も、代表である私の指令した軍事行動に組織は従わなかった。だから時期を逸して敗北したんだ。そんな党のままでは革命はならん。
王はもう知らん。
1913年、第二革命に敗れ日本に亡命してきた孫文さんは、来たるべき第三革命に備え、翌1914年、大正3年の7月、中華革命党ば結成しました。だって入党の条件である孫文への絶対服従という要求に対し、革命の盟友高子さんをはじめ古くからの同志の多くが反発したとです。孫文さんにとって 自分への絶対服従の要求は第三革命を成就させるための苦渋の決断やったとやろうと思います。しかしそのために孫文さんは孤立ば深めておられました。その頃から孫文さんはぼーっとすることの多なって、食欲もなくなっておりました。これは孤立しとるとかよっぽど応えとるとばいねとか思うとったら、全然違う理由のあったとです。失礼します。あら、
ああ徳さん、ごちそうさま。
近頃は食がすまんごとあるですね。どうしたとですか。ま、お茶でもどうぞ。ちょっと前から気になっとったとですけど、孫さんなんか悩まれとるでしょう。
いや別に。
誰かすいた人のおる？
トキさん、
どうやら大当たりのことありました。女の勘が十中八九、いや十中七八はそうやなからかと教えてくれとったとです。我ながら単刀直入の質問大正解、かくなる上は突撃でございます。
お相手の方ですけど。
そんなお相手の方など。
そう、敬礼さん。
徳さん。
当たり。
はい。
やっぱり彼女ですか。
はい。
孫さん。革命に命ばかけとる志士たちの大変さは分かっとるつもりです。そうした方々が女の方に慰めば求めたくなるいうのも知らんわけでございません。
いや、あの、
けどあの方は大切な支援者である孫果樹さんの娘さんです。しかも孫さんの息子さんともいくつも違わんお年です。そんな娘さんば慰めに。
徳さん、彼女のことは時の慰みなんかではありません。敬礼ほど素晴らしい女性を私は知りません。彼女は私が目指す新しい中国そのものなんです。その彼女が先月上海に帰りました。で、私はそのなんというか彼女のいない日々は、その
寂しい、
イエス、それでその心がこんなに
苦しい、
イエス、でそのどうやら私は彼女を愛してしまったのなんです。
なんて、
愛してしまったようです。
驚きました。普段はどんな論客やろうと一歩も引かずに堂々と論争される孫さんが、額に汗をかきもじもじして敬礼さんへの愛ば告白されたとです。敬礼さんは3ヶ月ほど前から孫さんの秘書がしておられましたが、お父さんの孫果樹さんの看病で数週間前一緒に上海に帰られとったとです。そうやったとですか。でも孫さんには、
はい、妻と子供がいます。
どうされるとですか。
私は孫敬礼を正式な妻として迎えたい。ですから妻とは離婚の話をせねばなりません。
なるほど。でももう孫文さんも50に手が届こうかというお年、20歳そこそこの娘さんと結婚って、ねえ、寿命は縮めてしまうかもしれんですよ。
構いません。彼女と結婚できるなら私は明日死んでも悔いはない。
わかりました。よー、わかりました。そん悩み私に任せていただきましょう。
え、あの、
こ これこそ私の役目。私はすぐに孫さんの秘書ばやっておられた陳吉備さんば呼び出し、こう頼みました。陳さん、すぐに上海に行ってください。ただし極秘にですよ。慶齢さんに会うていただきます。そして孫文先生のお気持ちばお伝えするとです。陳さんはすぐに出発してくれました。よかったよかった。がその時私大変なことに気づいたとです。長吉さん、すいません。私孫文さんの盟友である夫小吉さんに相談もしとらんかったとです。
とく、それはほんなことか。
はい。
でかした。
え、
とく、ようやったぞ
小吉さん。
さすがに老いの嫁ばい。いやー、よくやった。孫さんの色恋も応援してやらないか。
ああ。
思えば孫さんと出会うて20年。おいは孫さんが命ばかけてやってる仕事の大きさに心ば持っていかれて、それからというもの、孫さんは兵ばあげる、
おいは財ばあげて支援するでしょ。
そがんて、そういえばずっと繰り返してきた。孫さんと知り合うてからのおいの金儲けはただの金儲けやなか。
私ら家族ば差し置いて、すべては孫文さんのために走り回った20年でしたもんね。
すまん。
よかです。おかげで私も人とは違う特別な人生になりましたけん。
孫さんに出会わなんだら、きっと平凡な人生ば送っとったかもな。
いや、平凡にはならんでしょ。
そがんかな。
普通じゃなかお人ですもん。何しろあの孫文さんが面白がって友達になりたかったお人です。私もこん人と一緒になったら面白そうばいと思うたとですもん。
いろいろ苦労ばかけてしもうたばってんな。
苦労ばっかりでした。小吉さんが香港におる間、私は長崎で梅屋商店ば切り盛りせんにゃならんで、お母さんが亡くなってやっと香港に行けたと思ったら、ちょっとしてシンガポールに移動。
あら、革命の黒幕やら密告されて逃げないかんごとなったけん。
その後マレー半島に行きました。
あれは革命資金ば作らなならんかったから、活動写真の上演会ば巡回講義をしようと思って。
でもあれは儲けましたね。
あ、儲けた。
そして日本に戻った。
活動写真やば始めて、先行しとる連中には絶対負けるかと思って、いろいろやったな。馬車に音楽隊乗せてドーンタカドーンタカして宣伝したり、新聞広告ば出したり。
なんてしましたね。
そいもこいも全部孫さんとの名役のあったけんたい。革命資金ば作るっち思いがおいの商売の原動力やったけん。
ようやりました。
いろいろやった結果、まさか活動写真屋になるとはな。
ばってん、そのおかげでアメリカにおって現場にはおらんかった孫さんに革命の映像ば見せることができたとでしょ。
そうたい。
もう1年と8ヶ月ほどになりますか。孫さん大変嬉しそうでしたね。
うん。
辛亥革命の時、孫さんはアメリカにおられました。そこで小吉さんは孫さんに革命の現場ば見てもらわにゃいけん言うて、急遽カメラマンば中国に派遣したとです。出来上がった映画は興行すれば大人気になったでしょうが、小吉さんは一度も上映しませんでした。そして1年以上経って孫さんが来日した時、小吉さんは孫さんのためだけの上映会ば開いたとです。
どがんやった。
素晴らしいです。同志たちの戦う姿をまさかこうして見れるとは思わなかった。
孫さんに見てもらいたかったとよ、革命の現場ば。これはおいから孫さんへの贈り物やけ。
梅屋さん、ありがとう。 もう一度見ていいですか？
ああ、何度でも見らんで。
本当に孫さんは何べんも見とったですね。映写機のカタカタ鳴っとる暗闇で花ばぐずぐずすする音のしよって、あれは泣きよったとでしょうね。
あれはおいたん
は
孫さんが革命の様子ば見よると思うたら、
なんで小吉さんやったと。
何度も何度も失敗しながら到達した革命やったし、おいの努力も報われたって思うてさ。
せめて音があったらよかとやろうけど、活動写真は音の中けん鼻水の音がズルズル聞こえよったですよ。
孫さんに聞こえてしまったかな。
そら聞こえとるでしょう。
しかしまああれで革命がなったち思うたとに、まさか孫さんがまた亡命生活ばせなならんようになるとは。
世の半ば変えるとは簡単なことやなかとですよ。
まだまだ孫さんば応援せないかんちゅうこったい。
恋愛も含めてね。
あ、恋愛？ああ、そう、敬礼さんな。そら応援ばせないかんばって、ちゅうても同感すりゃよかか。
恋愛は不得意ですか？
得意なもんか。
結婚する前に一緒に写真館ばやりよりました女性。ああ、名前はなんて言われました？
ああ、まあ、そんな話はよかろうが。
あれは恋愛やなかったですか？私みたいに親が押し付けたとやなくて。
僕。
はい。
親はな、お前と結婚してよかったって思っとったぞ。もうね、もうね、すいたる。
何その放り投げた感じ。
本当で。
では孫文さんと宋慶齢さんの件に関しては私が骨ば折ることにいたしましょう。正吉さんな色恋が懐らしかけん。お茶おかわりお継ぎしましょうか。では湯葉沸かしてきます。小吉さん。
なんか。
あたしも小吉さんに惚れとりますけん。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。孫文さんが心ば奪われることなる慶齢さんが日本に来たとは、アメリカ留学ば終えた1913年、大正2年の8月のことやったです。その頃お父さんの宋果樹さんが第二革命に敗れて亡命してきた孫文さんと共に日本にいたため、実家の上海ではなく日本に来たとです。
孫文先生がお見えです。
おお、いらっしゃい。
さあさあ、お入りください。
こんにちは。
梅屋さん、失礼します。
おお、宋果樹さん。あれ、キレかお嬢さんが一緒やね。
娘の慶齢です。アメリカ留学を終えて帰ってきました。
おお、娘さん。
はじめまして、宋慶齢です。梅屋さんと徳さんのことは、パパや孫博士から聞いておりました。
よう来たね。日本は初めてやろ？
はい、よろしくお願いします。
いやいや、こちらこそよろしくお願いします。
慶齢さんはこの時まだ20歳。真面目そうで静かな装いながら才気と美貌で輝いておりました。
こりゃたまげたばい。孫さんは慶齢さんば膝の上であやしたことがあるとね。
かわいい赤ちゃんでしたね。
私が初めて孫博士に会った時、上の娘愛玲は6歳、慶齢はまだ2歳、その下の美玲はまだ生まれておりませんでした。時の流れを感じますね。
私はいろんな人から孫博士の革命活動を教えていただきました。孫博士こそ新しい中国を建設する英雄だと尊敬し、いつか手伝える日が来たらいいなと夢見ておりました。
そら頼もしかですね。
アメリカに行かれたとはおいくつで？
14歳です。4年後に辛亥革命が起きました。共和国の旗がパパから届いた時は忘れもしません。私嬉しくて、それまで壁に貼っていた清朝の旗を引き剥がして足で踏みつけてあげたんです。
そら勇ましかですね。
しかし革命はまだ道半ばです。必ずや共和制の世を実現させなければならない。
中国の近代化を実現できるのは孫博士だけです。私にも何か協力させてください。これからご教授いただいていろいろ学びたいです。
いや、君のような美人がそばにいるといろいろと身が入らなくなりそうだがな。
そら楽しかですね。
来日後のケイレイさんは当時秘書ばされとった姉のアイレイさんについて足しげく孫文さんのもとに通い、革命活動のあれこれば学ばれとりました。そして1年後ケイレイさんはアイレイさんの後ば継いで孫文さんの秘書となりました。それから2人にどがんことがあったかは知りません。やぼやないから詮索もしませんけど、なんかいろいろとあったようでございます。そのうち慶齢さんは体ば壊したお父さんの看病で上海に帰られました。まさにこの間孫さんが。
彼女のことはひとときの慰みなんかではありません。慶齢ほど素晴らしい女性を私は知りません。どうやら私は彼女を愛してしまったようです。
というような言葉私に告白したのはこの頃でございます。実際はもっともじもじしてましたけども。年が変わり慶齢さんは日本に戻ってきました。まあ私が陳吉備さんに頼んで孫さんの強か気持ちば伝えてもろうたらそうなりまして、それで結婚への道筋が話し合われる運びとなりました。そして孫文さんは離婚協議のためマカオにいた妻のロボテイさんば日本に呼び出ったとです。私日本に来たロボテイさんば上野で開催中の大正博覧会にお連れしました。重たーか話の前にまず心ば解きほぐそうと私が提案したとです。さあさあ疲れたでしょ、ゆっくりしてください。
すまないね。
おかえり。
おかえりなさい。どがんでした博覧会は？
楽しかった。
すごく行列やったですね。
エスカレーターっていうのにはびっくりしたけどね。
ほう。
日本初の自動階段ばご覧になりましたか？
足出そうと思ったら階段の方がすぐに先に行き寄るからね。いつ足つけていいかわからんでね。徳さんが手引いてくれんかったら乗り切らんかったよ。
ご苦労さんでした。あ、さ、座ってください。
ありがとう。よっこらしょっと。
博覧会の期間中に日本に来られてよかった。
うちは低速で歩行が困難やから徳さんに負担をかけてしまったね。
いいえ、楽しんでいただけとったらそれでよかです。
徳さんのおかげで楽しかったよ。ところであの話やけどね。
俺たち席は外そうか？
いいよ、外さなくても。
はい。
じゃあ
別れていいよ。そう、慶齢と結婚もすればいい。
いいのか？
いい思い出もできたし、子供たちも待っとるやろうから早く帰らないとね。
ありがとう。
よし、役所に出す書類ば作ろう。孫さん、早速弁護士の先生のとこ行こう。
ええ。
徳、あと頼んどくばい。
はい。
ほら、小吉さんはもう行ったよ。あんたも行かないと。
ありがとう。
よく決断なさいましたね。
うちらね、10代で親に言われて結婚したんだ。それまで顔も知らんかった。
そうやったですか。
あの人は家にたま に帰ってくるだけ。何しとるかもわからん。で、知らんうちに新町のお尋ね者になって、うちらもハワイやらどこやら逃げんといかんかった。
大変やったですね。
でもびっくりした。あの人が大総統とかいう国で一番偉い人になっててね。
そらびっくりしますね。
うちはあの人を助けることはできん。できたことは子供を育てたことくらい。いろいろ考えたけどね、あの人の妻にはやっぱり敬礼の方が向いてる。字も読めるしね、その方がいいよ。
実は私もね、正吉さんたって何日も経っとらん時に、あの人のお父さんにこいつと結婚ばしてくれって言われて、うんもすんも言えんかったんですよ。
そう。
で、祝言あげてすぐにお父さんが亡くなって、そしたらあの人は香港にプラーッと行ってしもうてね。
いつ帰ってきた？
帰ってくるもんですか。で、お母さんが亡くなってようやく私が香港に行けたとは9年も後ですよ。9年。
はあ、あんたも大変やったね。そう。
あら、なんかおかしかですか？
革命の盟友はやることもよう似てると思って。
わ、本当ですね。
あ、梅屋の奥様、いらっしゃいませ。
家具ば見してちょうだい。
はい、どのような？
新婚さんに会ったとば見して。
あ、さようですか。ではとっておきの。
頼みましたよ。
すいませんね、徳さん。
任せてください。こんなことは私の方が慣れとりますから。あら、
どうしました？
もう通りからこっちを覗いとる二人、確かうちは出る時も見たような。
ああ、あれは刑事ですよ。
刑事？
いつも後をつけてきます。私はもう慣れました。
あ、奥様、これなんかいかがですか？
うん、大きさもちょうどよかね。
それはようございました。うちの自慢のタンスです。
じゃあこれにしようね。
はい、お任せします。
こうして敬礼さんを迎える準備は着々と進んでおりました。あとは敬礼さんが上海から来るだけでしたが、上海では大変なことが起こっとったとです。
パパ。
おお、ケイレイ、ちょうどよかった。話があったんだ。
え、私も。
あ、あ、まあ座んなさい。実はな、お前の結婚のことだ。
え、
そう、カジュさんは上海の財閥の御曹司とケイレイさんとの縁談の話ば密かに進めとったとです。
どうだ、いい話だろ。
そのお話お断りください。
え、どういうことだ？こんないい縁談はそうそうないぞ。
パパ。
ん？
私には決めた方がいます。
決めた方？誰だ？
孫博士です。
え？
孫文博士です。
いかん、そんなのは絶対にいかん。
なぜですか？
当然だ。孫博士は夫人と3人の子供がいるんだぞ。
今頃日本で奥様と離婚の話を進めているはずです。
なんだと？
前の奥様とはちゃんと別れて、私たちは夫婦になります。
バカを言うんじゃない。孫博士は私と年が変わらんのだぞ。親子ほどの年の差があるんだ。
年齢は関係ありません。
孫博士は革命運動をこれからも続けていく人だ。
革命運動がどれほど危険か、お前は分かっているのか。
危険は十分分かっています。
そんなところへ大切な娘をやるわけにはいかん。よりによって孫院仙と結婚など、そんなのは許さん。
パパ、パパはいつも言ってたでしょ、中国を変えなければいけない。それができるのは孫博士だけだ。孫博士は中国の林間だって。
それとこれとは別問題だ。
別じゃない。私は尊敬する方と人生を歩みたいんです。
ダメだ。
どうして私は孫博士を愛しています。
そんなのは愛情でも何でもない、単なる憧れだ。
違う。
絶対に許さん。
どうして分かってくれないの。
ケイレイ、ケイレイ、誰か来てくれ。
激しい口論の中、ケイレイさんは気は失うてしまいました。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
お父さんに大反対されても、ケイレイさんの信念は揺るぎませんでした。そしてケイレイさんはとうとう上海の両親に置き手紙が残し、日本へ向かったとです。
ケイレイ、
孫博士帰ってきました。
お帰り。
大変やったろう。よう来たね。
東京駅に着いたケイレイさんはその足で我が梅屋家に向かいました。え、孫文さんと一緒やろって。いえ、孫文さんはご自分の家だって。婚姻届は出すとは明日。ケイレイさんはまだ未婚ですけどね。上海じゃ大変やったね。疲れたやろ。ゆっくり寝てね。
何から何まですいません。
なんば言いよると。気にせんとよ。
今中国と日本は難しい関係になってるのに、こんなに親切にしていただいて。
ケイレイさん、国同士がこじれたら私たちまで変わると思うよると。
いえ、そんなこと思ってもいません。すいません。
梅や小吉は何があろうと、孫文とその妻ケイレイさんば助け続けます。そして私は孫人の妻ですけんね。
はい。
嘆かわしいことです。去年第一次世界大戦が始まり、日本はドイツ帝国に宣戦布告、そして中華民国に返還するという名目でドイツの租借地の青島を攻略したとです。けど日本は青島を返還どころか、今年に入って21カ条の要求ば出して中国ば支配するかのような行為に及んだとです。
早く革命を成功させて、どの国とも堂々と渡り合える中国にしなければいけません。私は孫博士と一緒にそれを成し遂げたい。今私がパパにできる恩返しもそれしかありません。
ケイレイさんは大好きなお父さんと決別する道を選びました。この翌日、ケイレイさんと孫文さんは日本の役所に婚姻届は出されました。しかしことはこれだけでは済みませんでした。家出ば知った宋果樹さんが娘ば追って上海から来たとです。宋さんは日本政府にケイレイさんは未成年であり結婚は強いられたものであると抗議ばしました。しかし政府は相手にしてくれません。そこで宋さんは孫文さんが我が梅屋家におることば探り出して押しかけてきました。
ここにいることは分かっているんです。孫博士、出てきなさい、出てきなさい。
この度は大切なお嬢様との親子関係に私がひびを入れてしまいました。お詫び申し上げます。
孫文、
そしてお願いがございます。私は孫慶齢という女性の遥か遠く未来を見据える目、人を温かく包み込む情け、彼女の全てを愛してしまいました。彼女を尊敬しています。彼女の微笑みのためなら私は死んでも構わない。どうか敬礼と生きていくことをお許しください。どうか彼女と結婚することをお許しください。
孫博士、ふつつかな娘のこと幾重にもよろしくお願いします。
孫さん、
それだけを言いに来ました。
ありがとう。
こうして1915年大正4年11月10日本日梅屋家でめでたく孫文さんと孫慶齢さんの披露宴でございます。さあさあどうぞ、席はあちらにご用意しておりますけん。
ああすまんな。あ、官邸に提出された報告書で見たぞ。何でも家具屋で最高のもの買ったそうじゃないか。
あら、報告が言っとりましたか。
おお、もう来とったか。
待っとりました。お忙しいのにありがとうございます。
宮崎当店に会いに来たんじゃない、別品の新妻を見に来たんじゃなあ。富山、
さあ犬飼いの言う通り、虎像の顔やら見たっちゃなんも嬉しゅうなか。
ちょっと、なんぼ言い女はったですか。
皆さん、我がパティ商会が撮影場しました辛亥革命の活動写真も奥の部屋で見られることしております。どうぞ革命軍の勇姿ばご覧ください。
おお、孫さんが何度も見たちゅうあれか。ぜひ後で見させてもらおう。
革命志士たちの動く写真か、すごい時代になったな。
憲政の神様犬飼強し、現容者総帥遠山満、革命家宮崎当店、皆さん子供のようにはしゃがれとりました。今日は他にも遠山さんの盟友の杉山茂丸さん、辛亥革命の時の法律顧問寺尾徹先生など、九州人ば中心に5、60人もの人々が心よー駆けつけてくださいました。
ところで二人はいくつ違いね。
孫さんが49、孫慶齢が22、27歳離れておりますな。
ほう、やるの孫文。
孫さんなすごか、命ば狙われとっても結婚さすさけね。
さあさあ皆さん、新郎新婦の車が来ますけん、玄関で迎えてやってくださりませ。
この披露宴には残念ながら秘書の陳吉備さん以外中国の同志の方はお見えになられておりません。中華革命党結成時の反発などが影響しとるとです。でも孫さんとの固い絆で結ばれた私ら九州人にはそげなこと関係ございません。
お、珍しい孫さんの下げに口ばつけらしたね。
つい皆さんに乗せられてしまいました。
孫さん、こりゃ三三九度中でな、新郎新婦がおみきば一つの器で共に飲み、一生苦労ば共にするちゅう日本古来の誓いの儀式たい。三三九度の九は苦労の九じゃ。
九という数字は中国では上と発音します。そして永久の九の字も同じ発音の上です。ですから私たちにとっては九は永遠を意味しています。
おりゃりゃ、そげんね。はあ、こりゃ
敬礼さんに一本取られたな。孫さん、あんた本当いい嫁ばもらったよ。
ありがとうございます。
よし、それじゃあわしが高砂を打たせてもらおう。
よっ、犬飼先生待ってました。
待ってました。高砂よ、この裏船に帆を上げて、この裏船に。
二人の門出を革命を支援しとられる皆さんが心から祝ってくださる。いろいろありましたけど、今日を迎えられて私本当に嬉しかです。
遠山先生が立ち上がった。
なあ皆さん、私からの提案じゃが、聞いてもらいたい。孫さんと梅屋さんは奮慶の友じゃ。そして今回の結婚では徳さんが大いに尽力され、今日の日は迎えることができた。徳さんは敬礼さんの一番信頼する日本人ちゅうわけじゃ。そこでじゃ、この祝いの席で孫さんと梅屋さんは義兄弟、敬礼さんと徳さんは義姉妹の杯ば交わすという趣向はいかがかな。
何倍やっとですか。そがん義兄弟やら、おいは
遠山さん、そりゃあよか。あ、しかも義兄弟の誓い手のあるばって、義姉妹の誓い中とは本邦発売、大賛成ばい。
ああ、こりゃ日本と中国をつなぐ頼もしい絆じゃ。どうじゃ孫君。
ええ、実に素晴らしいことです。私は喜んで受けさせていただきます。ここで少し皆さんに言わせていただきます。本日祝宴を開いてくださった梅屋正吉先生は、私が革命を叫んでも多くの方が振り向いてくれなかった頃に、私のことを理解し励ましてくれた方です。革命放棄に失敗して絶望の淵に落ちた時、私に再起せよと電報をよこしてくれたのが彼でありました。あれでどんなに勇気をいただいたことか、あれでどんなに力が湧いたことか。彼は私に資金を送るために借財を増やしながらも私を支えてくれました。ここに熱く御礼を述べたいと思います。梅屋さん、本当にありがとう。
私も中国語でお礼を言わせていただきます。梅屋正吉さん、徳さん、你们是非常好的夫妻，我们想成为你们这样的夫妻，你们为我们举办婚礼，非常感谢。
よかよか。
ここで義兄弟の杯たい。あら、正吉さんな、どこ行った。
あら、おかしかですね。さっきそこに
正吉さん、
家ん中、便所にでも行ったきやろか。
正吉さん、
あ、活動写真の音のしおる。正吉さん、ほら、みんな待ってますよ。涙ばきれいに拭いて。
おいは商売に失敗してくじけて親元からも逃げとって、そがんおいにとってどんなことがあろうと前に向かう孫さんは英雄やった。その孫さんの役に立ちとうて、おいも前に前に、全ては孫さんのためやった。
いや、知ったりますよ。
孫さんは 将来絶対に偉くなる。おいの勘がそう見立てた。当たった。おいの勘は確かやった。孫さんは偉か人になった。その英雄の孫さんとおいが義兄弟って義兄弟って
私にとっては孫さんば助け続けた小吉さんもすごーか英雄ですよ。
そうです、あなたは英雄ですよ。
孫さん。
ああ、革命の活動写真が終わってしまったな。
ああ。
もう一度見よう。隣に座らせてくれ。
外でみんな孫さんば待っとるやろ。
これ見てからでいいじゃないか。兄弟。
それもそうやね。兄弟。
では徳さんお願いします。
はい。
今日のラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人第11章孫文の花嫁、いかがでしたか。次回3月17日日曜日午後7時からの放送、いよいよ最終回第12章孫文がいた九州もお楽しみに。ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人第11章孫文の花嫁、作演出三輪哲三、監修阿久根智明、出演長渕幸俊、二橋康弘、杉山秀美、八山治、山下明、モサ真澄、渡辺美穂、技術内野明、企画構成作曲大塚和彦、協力ライトスタッフギルド、制作著作は FM 福岡でした。なお脚本は史実に基づいていますが ストーリーはフィクションです。過去の放送はポッドキャストで無料配信しています。 FM 福岡のホームページからどうぞ。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、FM 長崎、FM 熊本、FM 大分、FM 宮崎、FM 鹿児島、以上7局ネットで放送しました。